おはようございます。これより本日の会議を開きます。この際諸般の報告をいたします。市長提出議案第55号の一件、議員提出議案第3号の一件が提出されましたので報告をいたします。以上で諸般の報告を終わります。それでは日程第1、議案第43号ないし日程第10、議案第52号の10件、日程11、認定第1号の1件、日程第12、意見書案7号ないし日程第17、意見書案第13号の6件、日程第18、決議案第5号の1件を一括議題といたします。本件に関しましては各委員長から審査結果の報告を受けました。つきましては各委員長から審査の経過並びに結果についての報告を求めます。はじめに藤田総務企画常任委員長、
総務企画常任委員会委員長審査報告。令和3年9月10日本委員会に付託されました案件審査の経過と結果につきましてご報告申し上げます。本委員会に付託されました案件審査のため去る9月16日委員会を開催し、市執行部の出席を求め慎重な審査を行った次第です。まず委員会に付託されました案件の内容を申し上げます。議案第43号は牛久市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例についてであります。本件はデジタル庁設置法及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い文言及び引用条項の整理を行うものです。審査にあたり委員からは個人情報の提供先について法律では幅広く規定しているが具体的にはどのような提供先があるのかと質疑がなされ、市執行部からは従業員公務員であった者が退職し次の仕事に就いた場合個人番号を含む個人情報を全事業観光庁が本人の同意を得た上で次の使用者に必要な範囲で個人情報を提供するときが制限除外とされるものであり、具体的には源泉徴収票などに記載されているマイナンバーの使用などについて事務を簡素化するための条項の追加であると考えているとの答弁がありました。議案第44号は牛久市個人情報保護条例の一部を改正する条例についてであります。本件は議案第43号と同じくデジタル庁設置法及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い文言及び引用条項の整理を行うものです。審査にあたり委員からはこの条例改正による市民への影響について質疑がなされ、市執行部からは従前は個人情報に訂正が生じた場合は総務大臣に対して改めて書面で通知することになっていたが過去にそのような事例がなくこれまで通り訂正情報をネットワーク回線により送信することで事務は行えているので影響はないものと認識しているとの答弁がありました。議案第45号は牛久市税条例の一部を改正する条例についてであります。本件は地方税法等の改正に伴い個人の市民税に関して医療費控除におけるセルフメディケーション税制の適用期間の延長等に対応するため所要の改正及び文言の整理を行うものです。審査にあたり委員からはセルフメディケーション税制の適用を受けるには領収書等の証明書類の添付は必要か、また医療費控除との関係について質疑がなされ、市執行部からはこの税制の適用を受けるためには 確定申告をする必要があり、その際に明細書を作成し提示または提出することになる。医療費控除については医薬品のほかに病院や診療所での治療費も含められるが、セルフメディケーション税制は市販の医薬品等に限られるので、いずれかを選択して控除を受けることになるとの答弁がありました。議案第51号は工事請負契約の締結についてであります。本件は防災情報伝達システムの更新を行うため、プロポーザル方式により業者を選定し、日本電機株式会社茨城支店と5億1590万円で工事請負契約を締結するものです。審査にあたり委員からは、従来のアナログ式防災無線では場所によって聞き取りにくい場所があったが、防災無線のデジタル化工事によりそれらが改善されるのか、また防災無線支局の設置数の見直しについて質疑がなされ、市執行部からは机上の計算では外接のスピーカーと比較して音の伝達が約2倍であり、上下に音が広がりにくい高性能スピーカーを一部に使用することになるため、支局の直下においても良好な状態で聞くことができる。支局の数については既存の114機から96機に減らす予定であるが、高性能スピーカーを使用することで市内全域をカバーできるとの答弁がありました。また委員からは約4年半という長い工期の契約となる理由について質疑がなされ、市執行部からは5億1590万円という巨額な契約であるため、毎年の支出額を平準化する目的で長い工期としている。初年度は市として親機の更新や電波使用の免許の申請を行い、来年度以降は各支局の更新を行い、すべての工事が完了後に市へ移管される。支払いについては年度ごとの出来高により支払いをしていくとの答弁がありました。さらに委員からは、この工事の完了後は防災無線の空白地帯が解消されるのかとの質疑がなされ、市執行部からはこれまで防災無線が設置されていなかった常陸濃縮地区に3基設置する予定であり、他の地域についてもスピーカーの位置や高性能スピーカーの設置条件等をクリアした上で市内全域にくまなく聞こえるよう整備していきたいとの答弁がありました。意見書案第8号は福島第一原発による汚染水の海洋放出の取りやめを求める意見書の提出についてであります。本件は福島第一原発事故による汚染水の海洋放出の取りやめを求めるとともに、汚染水の取り扱いについて地元自治体や農林水産業者をはじめとした幅広い関係者の意見を丁寧に聞くこと、福島第一原発の敷地内の7、8号機建設予定地等を利用して大型貯蔵タンクを建設すること、および凍土遮水壁方式から鋼板やコンクリート壁などを埋め込み遮水する方式に転換することを求めるものです。審査にあたり委員からは、汚染水の海洋放出による環境汚染だけでなく、漁業を生業としている方たちに多大な負担を強いることになるので、茨城県として汚染水の海洋放出を取りやめるよう国に求めることや、汚染水の地上保管の継続を国に求めることは当然であるとの意見がありました。意見書案第10号は選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論を求める意見書の提出についてであります。本件は社会的な信用と実績を築いた人が望まない改正をすることで自己同一性を喪失し苦痛を伴うことや、一部の資格証では旧姓の使用が認められないこと、姓を維持するために法的な保障の少ない事実婚を選択せざるを得ないなどの問題が生じていることから、国において選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた積極的な議論を行うよう求めるものです。意見書案第13号はコロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書の提出についてであります。本件は地方自治体によるコロナ禍への対応はもとより、地域の防災・減災・雇用の確保、 地球温暖化対策などの喫緊の課題に迫られているほか、医療介護子育てをはじめとした社会保障関係経費や公共施設の老朽化対策費など将来に向け増数する財政需要に見合う財源が求められる状況において、その財源確保のための地方税制の充実確保を強く求めるものです。決議案第5号は会計年度任用職員の適正な任用のためにフルタイムと常勤職員採用への道を開くことを求める決議についてであります。本件は会計年度任用職員のフルタイムの任用希望について意向確認を行い、適正な希望者をフルタイム化することや常勤職員採用における年齢制限を撤廃することにより、会計年度任用職員にフルタイムと常勤職員採用への道を開くことを求めるものです。審査にあたり委員からは、常勤職員より勤務時間が1日わずか15分短縮されていることによりパートタイム職員とされ、退職金の支給対象外、保険年金等でも大きな格差となっている、また会計年度任用職員は常勤職員の補助的な仕事を行うとされているが、専門資格を持つ会計年度任用職員も多い、このように牛久市の行政を支えているともいえる会計年度任用職員にフルタイムと常勤職員採用への道を開くべきとの意見がありました。以上8件であります。付託されました案件について審査の結果、議案第43号及び議案第44号は賛成多数により、議案第45号及び議案第51号は全会一致により、いずれも内容を適切なものと認め、原案の通り可決すべきものと決定いたしました。また意見書案第8号、意見書案第10号及び決議案第5号は賛成多数により、意見書案第13号は全会一致により、いずれも内容を適切なものと認め、原案の通り可決すべきものと決定いたしました。また市役所庁舎の現状と今後の対応についてを調査事項として、本委員会の閉会中の継続調査とすることを全会一致により決し、議長宛て申し出をいたしました。以上ご報告いたします。
次に長田教育文化常任委員長。
教育文化常任委員会委員長審査報告。令和3年9月10日、本委員会に付託されました案件審査の経過と結果につきましてご報告申し上げます。本委員会に付託されました案件審査のため、去る9月16日委員会を開催し、市執行部の出席を求め慎重な審査を行った次第です。まず本委員会に付託されました案件の内容を申し上げます。議案第52号は工事請負契約の締結についてであります。本件は令和34年度中央障害学習センター改修工事第1期請負契約についてであります。契約方法は一般競争入札、契約金額は3億6960万円、契約内容は中央障害学習センターの外壁改修及び屋上防水工事を行うものであります。審査にあたり委員からは改修工事における財源構成についての質疑がなされ、市執行部からは市の記載が9割、公共施設等総合管理基金からの繰り入れが1割であるとの答弁がありました。意見書案第7号は教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度堅持に関わる 意見書の提出についてであります。本件は国会及び政府に対し地方教育行政の実情を十分認識し、地方自治体が計画的に教育行政を進めることができるように中学校、高等学校での35人学級を早急に実施すること、過配の増員や少数職種の配置増など教職員定数改善を推進すること、義務教育費国庫負担制度を堅持することを強く要請するものであります。以上2件であります。付託されました案件について審査の結果、議案第52号および意見書案第7号について全会一致により内容を適切なものと認め、原案の通り可決すべきものと決定いたしました。以上ご報告いたします。
次に会保健福祉常任委員長。
保健福祉常任委員会委員長審査報告。令和3年9月10日本委員会に付託されました案件審査の結果につきましてご報告申し上げます。本委員会に付託されました案件審査のため去る9月17日委員会を開催し、慎重な審査を行った次第であります。まず本委員会に付託されました案件の内容を申し上げます。意見書案第9号は出産育児一時金の増額を求める意見書の提出についてであります。本件は令和元年の出生数は85万5234人で、前年に比べ5万3166人に減少し、過去最少となり、少子化克服に向け安心して子どもを産み育てられる環境を整えるためには、子どもの成長に応じたきめ細やかな支援を重ねていくことが重要であります。子育てのスタート期にあたる出産時の経済的な支援策を強化し、現在の負担に見合う形に出産育児一時金を引き上げることを強く求めるものであります。以上1件であります。付託されました案件について審査の結果、意見書案第9号につきましては全会一致により可決すべきものと決定いたしました。以上ご報告いたします。
次に池延環境建設常任委員長。
環境建設常任委員会委員長審査報告。令和3年9月10日本委員会に付託されました案件審査の経過と結果につきましてご報告申し上げます。本委員会に付託されました案件審査のため去る9月17日に委員会を開催し、市執行部の出席を求め慎重な審査を行った次第です。 まず本委員会に付託されました案件の内容を申し上げます。議案第46号は牛久市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてであります。本件は高齢者障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改正に伴い引用条例の整理を行うものであります。審査にあたり委員からは牛久市内には都市公園と一般公園があるが本条例はどちらの公園に適正されるのかについて質疑がなされ、市執行部からは本条例の対象は24の都市公園となっているが別に定めている牛久市公園条例の中では一般公園についても本条例に定める基準等に適合するよう努めることとされているとの答弁がありました。意見書案第12号は県の浄水費の契約水量を使用実態に合わせることおよび浄水費の値下げを求める意見書の提出であります。本件は茨城県南水道企業団が県から購入している県水の契約水量と実際に大きな乖離があり今後その差が広がることが予測されるとともに県の用水事業が黒字であることから契約水量を実態に合わせ速やかに見直しすることおよび県水の値下げを行うことを求めるものであります。審査にあたり委員から茨城県南水道企業団において料金改定を行うことになっているが市民にとって大きな負担である、現状では県との契約水量と実際の使用量に大きな差があり使わない水において失礼しました。使わない水にお金を払っている状況である、契約水量の見直しについては茨城県水道企業団も県へ申し入れているところであるが牛久市議会としても意見書の提出を行うべきものと意見がありました。また委員からは県では県南広域から県西広域へ水の融通を行う計画もあることを聞いており、意見書の提出についてはその状況を見極めてからでも良いと考えることから意見書の提出には賛同しかねると意見がありました。さらに委員からは人口減少は歯止めがかからない状況の中で水道水に対する需要が低くなっている現状もある、今後水道管の老朽化の問題にも対応する必要があることから少しでも利用者の負担を抑えていく必要があることから本意見書の提出に賛成するとの意見がありました。以上2件であります。付託されました案件について審査の結果、議案第46号は全会一致により内容適切なものと認め原案の通り可決するべきものと、また意見書案第12号は賛成少数により否決すべきものと決定いたしました。なお太陽光発電等の再生エネルギーに関わる条例の整備についても調査事項として本委員会の閉会中の継続調査とすることを全会一致により決定し議長宛て申し出をいたしました。以上ご報告いたします。
次に須藤予算常任委員長。
予算常任委員会委員長審査報告。令和3年9月10日本委員会に付託されました案件審査の経過と結果につきましてご報告申し上げます。本委員会に付託されました案件審査のため去る9月21日に委員会を開催し、市執行部の出席を求め慎重な審査を行った次第です。まず本委員会に付託されました案件の内容を申し上げます。議案第47号は、令和3年度牛久市一般会計補正予算（第4号）でありまして、規定の予算額に11億6246万円を追加し、予算の総額を293億8008万7000円とするもので、歳入歳出予算、繰越免許費及び債務負担行為について補正するものです。はじめに経営企画部所管の歳入歳出について、委員からは市役所庁舎屋上の看板にまちづくりの将来像を掲げるようになった目的経緯などについて質疑がなされ、市執行部からは屋上に看板を設置した当時の記録はないが、平成3年の記録によれば市民憲章を掲げ、まちづくりの将来像について市民に共有してもらうことを目的としていたものと考えており、平成25年には第二次総合計画のまちづくりの将来像を、平成25年の10月には第三次総合計画の文言に変更する業務を行っている。庁舎屋上の看板は基礎が屋上と一体化している構造であることから、新たに設置するよりも大幅に経費が削減できると考え、季節の看板の文言を変更するための補正予算を計上しているとの答弁がありました。また委員からは各種イベントの中止等による繰越金の増額に対する執行部の考え方について質疑がなされ、市執行部からは実質収支額が 8.6% という高い割合に なったと認識しているが、県内39市町村においても3から 5% を超える結果となっている。実質収支は3から 5% が望ましいという考え方もあるが、令和2年度においては3度にわたり新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が交付され、各から要求されたコロナ対策費を含むさまざまな事業費についておおむね予算措置ができたことから、効率的かつ市民サービスの低下とならない予算執行を行った結果の余剰金と考えている。今後においてはコロナ対策費として予算要求があった場合には内容を精査し、必要な事業については財政調整基金を取り崩してでも予算計上していくとの答弁がありました。次に市長公室総務部市民部所管の歳入歳出について、委員からはふるさと納税の収支について質疑がなされ、市執行部からは令和2年度の寄付金の受け入れ額が6308万円で、返礼品等の経費が2918万円であり、牛久市民が他の自治体へ寄付したことによる市民税の減収分としては1億6007万円となっており、収支はマイナス1億2617万円である。今年度については現在の受け入れ額が1858万1000円であるとの答弁がありました。 また委員からは交通安全の施設を新設する事業について今後においても通学路の危険箇所は少なからずあるものと認識しているが、当該事業が毎年400万円前後の予算で行っていけるのかとの質疑がなされ、市執行部からは令和2年度までの通学路安全プログラムの積み残しに関しては今回すべて組み込んで補正予算を計上しており、今年度に新たに上がってきたものについては路面表示の塗装面積を少なくするなど予算軽減の手法を検討することにより今年度の予算で対応したいと考えている。また今年度のプログラムが完了していないため、他に危険箇所がどの程度あるか把握しきれていないが、必要に応じて来年度の予算を多めに要求するなど危険箇所が少なくなるよう対処していきたいとの答弁がありました。さらに委員からは当該事業は教育委員会の牛久市通学路交通安全プログラムに基づくものかとの質疑がなされ、市執行部からは今回の補正予算については昨年度までの調査結果をもとに、その後の行政府からの要望やこれまでの未対応箇所に加え、見通しの良い幹線道路の抜け道となっている速度の上がりやすい箇所、過去に事故に至らなくてもヒヤリハットがあった箇所、見守り活動を行っている地域の住民から改善要望があった箇所などの点を踏まえ、新たにピックアップしたものを追加しており、これらは教育委員会を中心に関係各課で協議しまとめたものであるとの答弁がありました。次に教育委員会所管の歳入歳出について委員からは小中学校の空調設備の更新について質疑がなされ、市執行部からは実施設計について最近は国の補正予算に応じ補助金が割り振られる傾向があるため速やかな補助申請ができるよう数箇所の設計済み分を準備しておきたい、また空調更新工事については日立の牛久中学校を除く小中学校において現在内機881台外機369台があり、普通教室については平成18年にまとまった整備をしているため今後は大量の更新が予想される。この先3カ年分程度の更新工事については割り振り済みであり補助金を繰り入れて行っていく予定であるが、故障については単費で修理対応する、古い学校から順次更新を行っていくとの答弁がありました。また委員からは学校の防火設備の改修について質疑がなされ、市執行部からは定期点検は建築基準法に基づくもの、消防法に基づくものがあり、点検後シャッターの機能や防火扉の開閉のスピードや重量などの指摘があり、不適合なものに対する是正すべき事項が多数であるとの答弁がありました。さらに委員からは施設整備についての質疑がなされ、市執行部からは建築基準法における定期点検の指摘事項について3年ごとに行われる次回の定期点検までに改善できるよう予算計上と工事を行っている、指摘内容としては外壁のクラック、屋上のドレーンの詰まりによる排水不良、ダムウェーターの不適格などがあり危険箇所に対しては速やかに対応しているとの答弁がありました。次に保健福祉部所管について委員からは保育園新型コロナ感染症対策を実施する事業で購入する消耗品とその購入方法について使途を確認するのは補助金申請時なのかとの質疑がなされ、 市執行部からは、消耗品は消毒用アルコール、ペーパータオル、消毒に関するものを購入し、その消耗品の購入は各園で購入し、使途の確認については補助金精算時に行っているとの答弁がありました。また委員からは、子育て世代のを削除してください、子育て世代包括支援センター事業の産後ケア事業について、対象は今年度から産後4ヶ月から1年未満の母子に、回数も5回から10回に変更となったが、回数の変更は市独自の決定なのか質疑がなされ、市執行部からは回数の変更は市独自で決定し、対象年齢は国が決定しているとの答弁がありました。次に環境経済部、建設部所管について、委員からは、通学路の安全確保のため市道を改良舗装する事業にかかる安全対策を実施する工事等の具体的な内容について質疑がなされ、市執行部からは、車止めのポールやガードパイプを設置する交差点対策として9カ所、歩道と車道を隔てるようにセーフティーパイプを設置する歩行者通行対策が3カ所、福音を部分的に狭くすることでスピード抑制を図る強削対策が1カ所となる予定であるとの答弁がありました。議案第48号は令和3年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号でありまして、規定の予算額に3億3,127万1,000円を追加し、予算の総額を78億3,542万9,000円とするもので、歳入歳出予算について補正するものです。審査にあたり、委員からは、国民健康保険支払い準備基金積立金として1億1,042万5,000円、この同額を9月補正で取り崩しを行い、一般会計に約2億円戻していることについて質疑がなされ、市執行部からは、それぞれの会計ごとに前年度実質収支が出た場合、実質収支の半額以上の金額を決算の翌々年度までに基金に積み立てを行うか、記載などがある会計については繰り上げ償還を行うという財政ルールがあり、そのルールにのっとり前年度繰越金の半額を積み立てているとの答弁がありました。また委員からは、会計上の処理で一般会計に約2億円を繰り出しているが、来年度4月から国民健康保険税の付加方式が変わり、保険税の増額や減額となる方がおり、今後この保険税の内容については議論があると思うが、2億円の基金積み増しをしておけば、市民要求の保険税の激変緩和とか給付が必要になったときに対応できると考えられるが、そのような検討等はなされなかったのか、また今後国保が赤字になったときに一般会計からの繰り入れは可能なのか質疑がなされ、市執行部からは、国保税については令和4年度から方式変更となり、国保運営協議会で議論している、その中で実質収支の一部でも基金化し特別会計の中で活用する案は決して考えていなかったわけではないが、令和2年度に関しては過去の赤字等もあり全額一般会計に戻した、しかし令和3年度以降黒字となったらすべて一般会計に返すということではない、現在国保運営協議会の中で将来に備える部分と過去から20億円の赤字を清算する部分とのバランスを取り、今後財政課と国保で備える部分の相談をしていくとの答弁がありました。 議案第49号は令和3年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算括弧第1号でありまして、規定の予算額に5億5917万4000円を追加し、予算の総額を65億1085万4000円とするもので、歳入歳出予算について補正するものです。審査にあたり委員からは介護保険給付準備基金の残高について質疑がなされ、市執行部からは令和2年度末時点で14億4542万123円であるとの答弁がありました。議案第50号は令和3年度牛久市下水道事業会計補正予算括弧第1号でありまして、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出について補正するものです。以上4件であります。付託されました案件につきまして、審査の結果、本委員会に付託されました案件はいずれも全会一致により内容適切なものと認め、原案の通り可決すべきものと決定いたしました。以上ご報告いたします。
次に藤田決算特別委員長。
決算特別委員会委員長審査報告。令和3年9月3日本委員会に付託されました案件審査の経過と結果につきましてご報告申し上げます。本委員会に付託されました案件は認定第1号令和2年度牛久市各会計歳入歳出決算認定について、以上1件であります。本委員会に付託されました案件審査のため、去る9月3日13日14日15日の4日間にわたり委員会を開催し、13日には住吉江文学館の現地視察を行うとともに、13日14日15日の3日間は市執行部の出席を求め慎重な審査を行った次第であります。はじめに市長公室経営企画部総務部と市民部所管の歳入歳出について、委員からは法人事業税交付金の算出根拠について質疑がなされ、市執行部からは令和元年度の税制改正による市町村の法人税割の引き下げ分を補填する目的で創設されたものであり、令和2年度に関しては法人事業税の 3.4% に相当する額を市町村の従業者数で安分して交付されている。また令和2年度の交付金額は経過措置により全額が法人税割額を基準として算定しているとの答弁がありました。また委員からは令和2年度から事業が開始されたデマンド型公共交通サービスの利用料収入額と利用料金見直しの検討について質疑がなされ、市執行部からは牛久市乗り合いタクシー運行納付金として124万4500円の収入となっている、利用料金の見直しについては令和2年10月にスタートした新規の事業であることから、現在は見直しについては考えていないが、令和2年度の利用収入の総額を利用者数2316人で割ると利用者1人当たり554円となり、多くの利用者が乗り合い割引等の割引料金での利用であることを踏まえ、今後は利用料金について検討していきたいとの答弁がありました。また委員からは新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う令和2年度の職員の時間外勤務の状況と増加する時間外勤務への対応策について質疑がなされ、市執行部からは令和2年度は社会福祉課が特別定額給付金業務により時間外勤務が増加しており、令和元年度末には学校対応のために 学校教育課や教育企画課の時間外勤務が増加している。令和元年度と令和2年度には確定申告の申告期限が延長された影響により、付加までの期間が短くなったため、税務課の課税業務に関する時間外勤務が増加している。その一方でイベント業務を持つ部署ではイベントの中止により時間外勤務が減少している。対応策としてはワーキングチームを設けたり、他の部署からの職員の動員体制等により対応し、時間外勤務の縮減を図っていきたいとの答弁がありました。その他委員からは地域コミュニティ活性化事業補助金の使途基準及び補助金額の見直しについて質疑がなされ、市執行部からは明確な使途基準を設けていないが、毎年担当職員が各行政区に出向き、補助金が適正に使われているか決算書や領収書等を見て確認しており、もしも不適切な使途があれば是正を求めることを考えている。補助金額の見直しについては、現在の補助金額でたまり場を実施している31行政区の事業運営に支障はないと考えているため、7万円の補助金額を維持していきたいとの答弁がありました。次に教育委員会所管について、委員からはコロナ感染症収束後のオンライン教育のあり方について質疑がなされ、市執行部からは牛久市における学び合いの教育方針や共同的な学びを深めるということにおいても、海外の学校との交流をリアルタイムで行うことができる等のオンライン教育はプラスになっており、学習用タブレットを活用しながら今後も継続していくとの答弁がありました。また委員からは先般の他県小学校における学習用タブレットのチャット機能を使用したいじめ自殺の問題を受け、使用方法についてどのようなルール作りがなされているのかとの質疑がなされ、市執行部からは警察や携帯電話会社、メディア教育指導員、ストップイットのサポーターを講師として招き、全学校で情報モラルの授業を行っているとの答弁がありました。また委員からは奥の教育義務学校での特色ある教育活動についての質疑がなされ、市執行部からは SDGs の授業において答えのない課題に対し皆で話し合いながらより良い答えを探していくということを実践し、知識の獲得だけではなく創造性や探究性、共同性を学ぶ授業を行っているとの答弁がありました。さらに委員からは牛久運動公園のプールの今後の見通しについて質疑がなされ、市執行部からは今後プールとして再開できるのか等について、修繕に必要な経費や再開後の利用見込み等を検討し慎重に判断していくとの答弁がありました。また委員からは学校施設の改修費について、施設整備工事に予備費から612万円受用された理由について質疑がなされ、市執行部からはエアコンの突発的な故障に対応するために受用したもので、令和2年度はエアコン整備に3件で約1280万円の支出を要したとの答弁がありました。その他委員からは牛久市ワイン文化日本遺産協議会の取り組み内容について質疑がなされ、市執行部からは地域文化財総合活用推進事業として新商品開発のワークショップ、観光ツアーガイド育成業事業、観光客への指向性調査を行った、新商品開発のワークショップについてはワインを作ったスイーツの開発を市内の高校と甲州市の高校で行い、日本遺産専用ウェブサイトでレシピを公開しており、新商品開発については今後開発してくれる会社を探し売店や市内貸し店で販売していきたい。また観光ツアーガイド育成事業については令和2年度は牛久シャトーの職員に対して研修を実施した。今後牛久シャトー施設内の非公開部分については外語ガイド付きで公開し、それを有料化することで観光に付加価値をつけていくことを検討しているとの答弁がありました。次に保健福祉部所管について委員からは特別障害者手当等給付事業の申請件数、受給者の 年代別構成、対象者への周知方法について質疑がなされ、市執行部からは令和2年度の申請者数は5人、そのうち受給決定者数は3人、年代別構成は20歳代、40歳代、70歳代がそれぞれ1人ずつとなっている。障害児福祉手当は申請者と受給決定者数ともに1人であり、令和3年8月時点の特別障害者手当の受給者は45人、障害児福祉手当の受給者は37人となっている。年代別構成については把握していないが、障害児の受給者が494人、障害者の方が527人受給している。対象者への周知方法については、障害者手帳の申請時、市のホームページ、障害者向けのガイドブックを通して周知に努めているとの答弁がありました。また委員からは令和2年度の児童虐待件数とその詳細、病児・病後児保育事業補助金事業によりこの対応ができる保育園の件数、新型コロナウイルス感染症対策について質疑がなされ、市執行部からは令和2年度の児童虐待に関する対応件数として実人数が169人、対応の延べ件数は1647件となっている。このうち児童相談所に対応を依頼した件数は把握していないが、児童相談所と協議が必要な場合にはその都度ケース会議を開き、電話での相談を行うと対応している。また病児・病後児保育事業補助金を交付しているのはつつじが丘双葉ランド保育園、牛久光保育園、牛久ふれあい保育園、ひたちの牛久保育園つくしんぼ、牛久未来保育園、牛久めぐみ保育園、牛久さくら保育園、牛久文化認定こども園の8施設である。新型コロナウイルス感染症対策については、家族の方が PCR 検査を受け、その濃厚接触者となった場合には病児・病後児保育でカバーするのではなく、登園の自粛を求める対応をしているとの答弁がありました。さらに委員からは令和2年度の大人の風疹抗体検査と予防接種の実績およびコロナ禍の中で妊婦・乳幼児とのその保護者に対して教室・相談事業はどのような状況だったのか質疑がなされ、市執行部からは大人の風疹抗体検査と予防接種の実績については、抗体検査の受診者は844人、1年目と2年目を合わせて3100人、28.9% の実施率となっている。抗体の低い方の1年目は519人、2年目は187人、合わせて706人であり、検査をした方の 22.8% となっている。この706人のうち530人、75.1% が予防接種を受けている。また、妊婦・乳幼児とその保護者に対して、教室相談事業は、サンデーファミリークラスとして日曜日に沐浴指導等を組み入れている。しかしコロナ禍の関係で年間5回実施予定のところが2回の実施となった。合わせて出張沐浴レッスンを35件開催するなど、令和2年度は感染対策を取りながらの訪問による個別指導によってより生活に密着した指導ができ、大変メリットがあったとの答弁がありました。次に環境経済部と建設部所管について委員からは、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う事業者に対して実施した支援制度のうち、牛久市事業者支援金は当初の見込みより交付件数や交付額が少なかったのに対し、新型コロナウイルス感染症対策補助金については補正予算の編成も含め大幅な交付件数及び交付額が増となったことについて、その理由を含めた見解について質疑がなされ、市執行部からは牛久市事業者支援金は 30% 以上 50% 未満の減収となった事業者を対象とした支援金であったが、 50% 以上の減収となった事業者が多く、国の持続化給付金を受けた事業者が多かったのではないかと推測している。また新型コロナウイルス感染症対策補助金については、 新型コロナウイルス感染症対策に対して事業者の高い関心を背景に活用が進んだ結果であると考えられ、意義のある補助金であったと考えているとの答弁がありました。また委員からは令和2年度における調整地整備工事の実施状況について質疑があり、市執行部からは下町緑地の整備及び結束川の拡幅整備の中で調整地の整備工事を実施したとの答弁がありました。さらに委員からは都市公園及び一般公園における公園整備工事と解体撤去工事の内容について質疑があり、市執行部からは神谷地内の公園における給排水整備として水道の引き込みと下水道の接続工事、神域浸水公園におけるトイレを和式から洋式便器に変更する工事及び田宮東外区公園の滑り台の撤去工事を行ったとの答弁がありました。次に各特別会計のうち国民健康保険事業特別会計について委員からは歳入の保険者努力支援分について令和2年度の牛久市の状況およびコロナ禍の中の特定健診の取り組みについて質疑がなされ、市執行部からは令和2年度の保険者努力支援分については牛久市の獲得点数合計が995点満点中449点であり、得点率 45.1%、 県内の順位は22位となっている。令和元年度と比較して得点率が下がった主なものとして、特定健診の受診率と特定保健指導の実施率、メタボ該当者及び予備軍の減少率で得点率がマイナス 10.9 ポイント、糖尿病等の重症化予防の取り組み実施状況についてもマイナス 33.3%、 後発医薬品促進の取り組み使用割合についてマイナス 18.2 ポイント、収納率向上に関する取り組みの実施状況ではマイナス 55% の結果となり、順位を大きく下げた要因となった。またコロナ禍の中の特定健診の取り組みについて、特定健診委託料の単価等の改定はなく、健診受診者減に伴う委託料の減額となっている。令和2年度の集団健診の受診者数は1868人であり、前年度の4609人から大幅減となっているが、これは感染拡大防止のために集団健診の1日の受診受け入れ件数を300人から120人に限定して実施したことから、集団健診の受診者数が大きく減少したものである。そのため代案として医療機関において個別受診の干渉や、その結果個別受診者数が令和元年度1221人だったものが令和2年度は1439人と200人以上増加したものの、集団健診の大幅減少を補うまでには至らなかった。受診率向上の取り組みとして本年度は引き続きはがき等で医療機関で個別受診を勧奨し、召喚払い制度について周知していく予定であるとの答弁がありました。介護保険事業特別会計について委員からは、居宅介護者数が543人、施設介護者数が428人と、居宅介護者が多くなっている中で、居宅介護の住宅改修費の種類と限度額、及び福祉用具の種類と限度額について質疑がなされ、市執行部からは住宅改修費の上限は20万円であり、引っ越した場合や要介護区分が大きく上がった場合には、再度対象となる。その種類としては廊下やトイレなどへの手すりの取り付け、床の段差の解消、滑りにくい床材の絵の変更、和式から洋式便器への取り替え、開き戸から引き戸への変更の5項目となっている。福祉用具はレンタルと購入があり、レンタルの場合は要介護区分に応じた支給限度額が適用され、本人が受ける他の給付と合わせた上限額となる。種類としては車椅子や歩行器、特殊寝台など13品目あるが、要介護区分によっては利用できないものもある。購入の場合は1年間で10万円が上限となり、種類としては腰掛け便座や入浴補助用具、簡易浴槽などの5品目となっている。なお住宅改修、福祉用具いずれも1割、2割、3割の本人負担があり、事前の申請手続きが必要な場合もあるとの答弁がありました。 青果市場事業特別会計について委員からは青果市場の職員体制について質疑があり、市執行部からは現在は4人体制であるが特特市を開催する際には所管課全体で対応するとの答弁がありました。下水道事業会計について委員からは令和2年度末における企業債の件数及び返済完了予定時期について質疑がなされ、市執行部からは令和2年度末における件数は140件であり、返済完了時期については令和3年度から令和42年度となっているとの答弁がありました。また委員からは公営企業会計へ移行したことによる利点について質疑があり、市執行部からは経営状況を把握する上で固定資産・減価償却の概念を導入することで単年度に限らない先を見据えた健全な経営を行うために必要な財務諸表を調整することができる点が挙げられるとの答弁がありました。付託されました認定第1号について審査の結果、全会一致により内容を適切なものと認め認定すべきものと決定いたしました。以上ご報告いたします。
以上で委員長の審査の経過並びに結果についての報告は終わりました。ここで暫時休憩といたします。再開は11時10分といたします。 休憩前に引き続き会議を再開いたします。これより各委員長の報告に対する質疑に入ります。なお質疑は一括質疑でお願いいたします。ありませんか。以上で各委員長への質疑を終結いたします。これより討論に入ります。まず原案反対の方の発言を許します。8番石原幸男議員。
意見書案第7号、意見書案第10号および意見書案第12号3件についての反対討論をいたします。まず意見書案第7号、教職員定数改善および義務教育費国庫負担制度堅持に関わる意見書案に対する反対討論。本意見書案は趣旨においては賛同をするものの、以下の2つの理由により反対であります。第一に、本意見書案はこれまで数回にわたって提案されてきたものであるが、今回提案されているものと令和元年および令和2年に提案されたものとを比べてみると、タイトルが全く同一であること、また令和元年および令和2年に提案されたものについては提案理由が全く同一の文章である一方で、今回の提案理由や要請内容は前の2回分とは若干は異なるものの、趣旨内容が同一であること、これらの事実から毎年このような意見書を提出することには生産性が感じられないこと。第二に、本意見書案は義務教育費の国庫負担制度の堅持を主張しているが、我が国の最高法規である日本国憲法第26条において、義務教育はこれを無償とするとの規定があり、この規定により義務教育費の国庫負担制度の堅持は当然であると解されていること。したがって、わざわざこのような意見書を通じて、義務教育費の国庫負担制度の堅持を主張する必要性が果たしてあるのか、大いに疑問であること。以上の2つの理由により、本意見書案には反対であります。議員各位の良識に期待し、反対討論といたします。次に、意見書案第10号、選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論を求める意見書案に対する反対討論。この本意見書案については以下の6つの理由により反対であります。第一に、我が国における法制上の夫婦の同姓は 家族制度の根幹をなす固有の文化であること。第2に、夫婦別姓の法制化及び法制化に向けた議論は、家族制度の崩壊を助長するものであること。第3に、夫婦別姓の法制化が世界の潮流であっても、それに追随する必要はなく、我が国固有の文化が維持されて叱るべきであること。第4に、企業や団体等の職場においては、婚姻者が婚姻前の姓を称することも容認されており、あえて法制化をする必要が認められないこと。第5に、令和元年7月1日、牛久市議会は選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書をすでに可決しており、あえて趣旨内容が同一の意見書を今回重ねて提出する必要性がないこと。第6に、令和3年6月23日、最高裁大法廷において夫婦同姓を義務化している民法第750条の規定が合憲であるとの判決が下されたこと。以上の6つの理由により、本意見書案には反対であります。議員各位の良識に期待し、反対討論といたします。続きまして、意見書案第12号、県の浄水費の契約水量を使用実態に合わせること、及び浄水費の引き下げを求める意見書案に対する反対討論。本意見書案は以下の3つの理由により反対であります。第1に、以下の事実をどのように考えているのか疑問であること。すなわち、令和3年7月16日に、茨城県南水道企業団の議会が開催され、今後、水道施設の更新等には多額の費用がかかることから、7回にわたる水道運営審議会の答申を経て、平均で 23% の値上げとならざるを得ない給水条例の改正案が賛成9名、反対4名の圧倒的多数により可決されたという厳然たる事実があること。その事実が本意見書案の提出のきっかけとなったことは疑いようもなく、水道料金の問題と本意見書案の趣旨とは関係がないとは言い切れないこと。第二に、本意見書案は県南水道企業団が県の企業局から過大な契約水量を押し付けられていると主張しているが、契約水量に関する以下の事実を踏まえれば、県南水道の契約水量は決して過大とは考えられないこと。すなわち、首都圏中央連絡自動車道の開通により、県西地区では企業が増加し、これに伴い水の需要が高まり、切迫する状態にあること。そのことに対応するため、県は昨年3月に関係条例を改正し、県南と県西の広域水道事業を統合するとともに、水量に余裕のある県南地区から県西地区に水の融通をできるようにしたこと。その結果、令和9年頃には県南地区から県西地区に水が融通されることになったが、融通される1日あたりの水量14,500 ルーベイのうち、県南水道分は6,800 ルーベイであること。そして第3に、7月16日の県南水道議会の議事録を見る限り、水道料金については水道法に基づき定期的に見直す必要があることから、用水事業者である県の企業局の料金が改定される可能性を否定できず、企業団としても今後とも受水費値下げの要望活動を実施していくとの明確な答弁がなされていること。以上の3つの理由により、本意見書案には反対であります。議員各位の良識に期待し、反対討論といたします。以上であります。
次に、原案賛成の方の発言を許します。22番利根川秀夫議員。
意見書案12号について県の浄水費の契約水量を使用実態に合わせることおよび浄水費の引き下げを求める意見書案に対する賛成討論であります。今反対討論ルールありましたが、私どもの考え方と全く逆と言わざるを得ないものであります。県南水道の令和2年度決算について見てみますと、茨城県企業局と茨城県南水道企業団企業庁との契約において需給計画に基づく契約水量は平成23年度から令和2年度まで9万375トン契約となっています。ところが実質使用量は平成29年度は8万3409トン平成30年度は8万4042トン令和元年度7万8470トン令和2年度8万1604トンとなっており、基本水量と実際の使用水量と乖離しており、この差額は県南水道企業団の負担となっております。料金徴収をできない水にまで支払わなければならず、それが県南水道企業団の経営を圧迫する要因とならざるを得ません。したがってそれが利用者の負担になっているわけであります。需給計画に基づく契約水量は茨城県水道条例規則に明確化されておりません。茨城県水道条例第7条2項に基づけば、基本料金は1日最大水量を基本とすべきと言えます。1日最大使用水量は毎年変わるわけであります。決められた一方的な水の水量の押し付け契約は条例違反とも言えるわけであります。県企業局の県南広域水道は平成29年度20億5449万円平成30年度は21億7373万円令和元年度18億4631万円の純利益となっております。5年間でも100億円を超える純利益を県南広域水道事業で得ているわけであります。県政用水事業も黒字です。約5年間で22億円、茨城県全体の水道事業は約この5年間で150億円の大幅な黒字となっているわけであります。これは決算書を見る限り明らかであります。水道法第1条の目的では、この法律は水道の敷設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道の基盤を強化することによって正常にして豊富で低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境のをすることによって向上を図り改善と寄与することを目的と定めております。公共事業は利益を追求するものではありません。 利益が上がれば当然還元すべきであります。県企業局は使用しない使用料金の返還をすべきと、県企業局は使用しない使用料金の返還をすべきだと考えます。さらに今後の契約に際しては、実際使用されている1日最大数量を基本とするよう強く求めるものであります。ちなみに県南水道企業団は契約のたびにこの基本水量の契約の変更を求めております。さらにまた県南広域水道企業団、県南広域水道加盟団体でも契約のたびにこの基本水量の変更を県企業局に提案をしているところであります。さらにこれとほぼ同じの意見書、取手の市議会では全会一致で採択をされました。県南水道企業団のに加盟する牛久市においても、県南水道が要求しているこの基本水量の変更、さらには取手市議会でも全会一致で採択されたこの意見書を皆さんの良識に従って採択されますよう重ねてお願いをいたしまして賛成討論といたします。
次に原案反対の方の発言を許します。13番北島昇議員。
議案第43号および議案第44号への反対討論を行います。議案第43号および44号はいずれもマイナンバー制度に係る条例の改正案です。この制度にはさまざまな問題が指摘されています。情報は集積されるほど利用価値が高まり、攻撃されやすく、情報漏洩を 100% 防ぐ完全なシステム構築は不可能です。2017年5月に全面施行した改正個人情報保護法は、法の目的規定の中に新たな産業の創出が盛り込まれ、成長戦略の一つとして個人情報の利活用を促進し、匿名化さえすれば個人情報が本人の知らない間に第三者に抵抗できる匿名加工情報制度を新設しました。2016年12月に成立した官民データ活用推進基本法は、利用目的の規制や本人の求めに応じて個人情報の提供を停止する措置などは極めて不明確なまま、個人情報の利活用を促進し、国や地方公共団体保有の個人情報を民間企業が活用できるようにしました。そして今スーパーシティ構想では、民間企業への情報提供が具体化されようとしています。また本人の知らないところで個人情報が利用されようとしています。個人情報保護をないがしろにした民間企業の利益優先のビッグデータ利用の推進には重大な問題があります。本来 個人情報に関す、個人に関する情報は本人以外にむやみに知られることがないようにすべきものです。プライバシーを守る権利は憲法が保障する基本的人権です。特に現代の高度に発達した情報化社会では、国家や企業などに無数の情報が集積されており、本人の知らないところでやり取りされた個人情報が本人に不利益な使い方をされる恐れがあります。日本の法律では EU の一般データ保護規則が定めるような個人情報を守るための忘れられる権利やプロファイリングに関する規定が明記されていません。また政府から独立した個人情報保護について監視する第三者機関もありません。こうした下でプライバシーを守る権利が侵される危険性があり、私たちはマイナンバー制度に反対しています。よって議案第44号には反対します。議員閣議の賛同をお願い申し上げまして、反対討論といたします。
次に原案賛成の方の発言を許します。12番香川由美議員。
意見書案第7号、教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度堅持に関わる意見書の提出について賛成の立場から意見を申し上げます。日本国憲法では義務教育は無償化と定義されておりますが、そのうち義務教育諸学校に要する経費のうち教職員の給与報酬国庫負担率は3分の1でございます。残りの3分の2は都道府県の裁量に任されています。教員の配置や加配すべて都道府県の裁量となります。下半同様同趣旨の意見書が提出されたことは承知してございますが、この感染症の中教育現場は疲弊しております。支援学校の不足、不登校保健室登校の増加、今教育現場は大変な困窮状態にあります。今こそ35人学級を早急に実施し、またさらなる少人数学級についての検討も必要です。加配の増員、少数職種の配置増など教職員定数改善は喫緊の課題です。よって本意見書に対する賛成討論といたします。はい、失礼します。
次に原案反対の方の発言を許します。9番柳井哲也議員。
意見書案第8号、福島第一原発事故による汚染水の海洋放出にの取りやめを求める意見書案について反対討論をさせていただきます。誤解のないように最初に申し上げます。福島 の漁民が非常に困っているということで今新聞報道毎日のように出ております。本当にかわいそうだと思っております。まあ漁業者ばかりじゃありませんけども、福島それから近県に住んでいる方々、東電のこの過酷事故によって大変な、もう言葉では言い表せないほどの大損害、取り返しのつかない大変なことをして被害を受けてしまったわけであります。避難している間に家族がショックのあまり病気になって亡くなってしまった方たくさんございます。やっと除染作業進んだところから戻ってきて頑張ろうという時にまたこの海洋放出の問題であります。本当にかわいそうでなりません。政府は保証してなんとか納得してほしいと思っているようでありますが、それでも全く足りないと私は感じております。それを一番最初に申し上げた上で反対討論をさせていただきます。まず ALPS 処理水について、まあ放射性物質が除去されているわけではないのではないかと書かれております。これについては私はこの文章の表現疑問を持っております。トリチウムに関しては確かにフィルターを通しても取り除くことができないと、これはほとんどの方が知っていることと思います。世界にある原子力発電所、原子力空母、原子力潜水艦すべて希釈をして海洋放出していることはご存知の通りであります。問題は福島のこの ALPS 処理水のことであります。原子炉のメルトダウン部に触れてしまった水や、おそらくセシウム135、ヨウ素129など必ず含まれていることは知られていることでございます。しかしこれらは技術的にフィルターを通して取り除くことは可能と言われております。これは世界原子力機関オーストリアのウィーンにありますけども、そこでも技術的には十分可能なので日本のやり方理解できると言っておるわけであります。しかし問題は2年後にこれが行われるということで、まだ計画の段階であります。8月に経産省の大臣、茨城の大臣がわざわざウィーンを訪れて説明をしてきました。ぜひ日本に来てください、専門家がもっと分かりやすい説明をします、計画をはっきりさせます。9月の8日にあちらから専門家が来てその説明を聞いており、日本は世界に向けてこの問題を一生懸命真剣に取り組んでいるところであります。私はこの日本が大好きです。日本人であることに誇りを持っています。日本が全世界を相手にいい加減な説明でごまかして うまくやってしまおうなどということをやるとは決して思っておりません。福島の人たちを助けたい気持ち、それはよくわかります。だからといって説明がいい加減だからこれは認めない、そういう答えを出してはならないと思います。今隣国である韓国政府が一生懸命世界を回ってこの福島の処理水の問題大反対運動をやっております。それに賛同して輸入、日本からの輸入品はやめよう、かなりの国が輸入しておりません。しかしこの 2,3 日中朗報がありました。皆さんも知っていることと思います。アメリカが21日に今月のですよ、解禁しました。 EU もその流れで今答えを日本にくれているわけであります。やっとこれで日本の世界に対する説明、一生懸命数値を示して安全なんですよって言ってたことが分かってもらえるようになった。そういう時に日本国民である我々が政府のやり方は信用できない、ダメだ、認めるわけにはいかない、そういうことであっていいのでしょうか。日本の国の原子力規制委員会は今回の放出基準1リッターあたり6万ベクレル決めております。ちなみに WHO のが発表している飲料水のガイドライン、1リッターあたり1万ベクレルとなっております。まあ飲料水は1万ベクレル以下が望ましいであろうということであります。それでは福島の処理水何ベクレルで放出しようとしているのか、この提出した人は知っていると思います。1リッターあたり1500ベクレルであります。できるだけ抑えて安全性を保った上で世界に理解してもらう形で一生懸命頑張っているところで、私たちがそれを認めない、それでいいのでしょうか。やはり説明がダメだから認めないじゃなくて、説明はきっちり分かってるんだけども、でも福島の人たちかわいそうじゃないか、この問題は峻別して進めていくべきではないでしょうか。皆様方のご理解をいただきたく、私の反対討論とさせていただきます。よろしくお願いしたいと思います。
次に原案賛成の方の発言を許します。3番秋山泉議員。
意見書案第9号、意見書案第10号について賛成討論を行います。意見書案第9号、出産育児一時金の増額を求める意見書について。出産育児一時金は出産に要する経済負担を軽減するため1994年に創設され、30万円で始まった支給額も2006年には35万円、2009年1月に38万円、同10月に42万円へと段階的に拡充。その上で42万円の引き上げ時には出産時に多額のお金を用意して立て替えなくても済むよう、医療機関などへの直接支払い制度が導入されました。しかし現状では支払う出産費用が一時金では足りず、自己負担が必要なケースが多い。最も高い東京都は約62万2000円で、自己負担が約20万円になる計算です。出産は子育てのスタート期にあたり、手厚い支援があることが大切です。少子化克服に向け、安心して子どもを産み育てられる環境を整えるためにも、子どもの成長に応じたきめ細やかな支援を重ねていくことが重要と考え、一時金はその大事な一手であると考えます。よって意見書案第9号には賛成をいたします。続きまして、意見書案第10号、選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論を求める意見書について。すべての人が姓を名乗るようになったのは明治維新の後です。当初は夫婦別姓でした。1898年明治31年に民法ができ、妻が夫の姓を名乗る夫婦同姓が規定されました。その後、戦後の民主化の流れの中で1947年、昭和22年に民法が改正され、夫婦どちらかの姓を名乗る夫婦同姓になり、今に至っています。日本のように夫婦同姓が法律で義務付けられている国は世界的に珍しい存在です。アメリカ、イギリス、ドイツ、ロシアなどは同姓か別姓かを選べるようになっています。フランス、韓国、中国などは原則的に別姓です。イタリアやトルコは夫婦の姓を合わせる結合姓となっています。国連は日本の夫婦同姓の規定を女性に差別的だとして、2003年、2009年、2016年と3度廃止を求める勧告を出しています。夫婦同姓は戸籍法でも求められていますが、日本にある戸籍制度も世界ではとても珍しいものです。家族観は時代とともに変化をします。それぞれの夫婦や家族の事情に合わせて姓を選択できることは基本的人権の尊重にかなう制度であると考えます。国会議員が男女共同参画を論じながら姓の自己決定権を認めないというのは時代に逆行すると言わざるを得ません。もちろん伝統を守ることの大切さや家族は同姓であるべきだという考えも尊重されるべきです。だからこその選択制であると考えます。男女共同参画社会を作っていくためにも、選択的夫婦別姓の導入について議論をしていかなくてはならないと考えます。よって意見書案第10号には賛成をいたします。議員各位の賛同をお願いいたしまして、私の賛成討論といたします。
次に原案反対の方の発言を許します。1番鈴木勝俊君議員。
意見書案第8号、福島第一原発事故による汚染水処理水の海洋放出の取りやめを求める意見書案に対する反対討論を行います。本年4月13日、政府は東京電力福島第一原子力発電所以下福島第一原発で発生している処理水の処分方法を海洋放出とする基本方針を決定いたしました。以下、政府の決定の経緯と処理水の処分方法について明らかにするとともに、決して意見書にあるような批判は当たらないということを指摘したいと思います。まず政府の決定の経緯です。福島第一原発では原子炉内に残る原発事故で溶けて固まった核燃料燃料デブリを冷やすため常時水がかけられていますが、この水は高濃度の放射性物質を含んだ汚染水となっています。そこで多角種除去設備 ALPS アルプスと呼びますがなどの設備にかけて浄化処理が行われ、浄化された処理水は現在福島第一原発の敷地内に貯蔵されております。本来アルプスなどによって浄化処理された水は規制基準を満たした上で安全に処分することが可能です。しかし環境や人体に対する影響を懸念する声があり、その取り扱いに関する検討を重ねてきました。その間処理水を貯蔵するタンクは増え続け、すでに1000基を超えており、敷地内の多くを占有する状態となっております。今後廃炉を進めていくにあたり、燃料デブリの取り出しや廃棄物の一時保管などの作業が発生し、そのための敷地が必要となることから、タンクを増やし続けることはできません。また大量のタンクが存在していること自体が風評やリスクの要因となる恐れがあります。処理水の取り扱いに関する検討は2013年から6年以上かけて、専門家や有識者が技術的観点と風評被害などの社会的観点を踏まえて議論を重ねてまいりました。そして昨年2月に報告書の形でまとめられました。そしてこの報告書をベースに、地元自治体農林水産業者などを対象に数百回に及ぶ意見交換が行われました。また経済産業省、復興庁、環境省の副大臣が出席し、地元自治体から流通小売まで幅広い関係者から意見を聞く場が7回実施されました。さらに計29団体43名からヒアリングも行われました。同じく昨年4月6日からは計117日間にわたって書面意見の募集も行われました。こうしたさまざまな手段で集められた意見や報告書を検討し、また国際原子力機関 IAEA から科学的な根拠に基づくものであるとの報告書への評価も踏まえ、さらに貯蔵タンクの設置の今後の限界も見据えながら政府が決定をしたものです。したがって政府の決定が 意見書にあるような約束を反故にし、手続き的に全く不透明で一方的なものと断ずることはできません。次に処理水の処分です。放射性物質を含んだ汚染水をアルプスで浄化処理したとしても、今の技術ではトリチウムという放射性物質は取り除くことはできません。一方でトリチウムは自然界にも存在している物質であり、国内外の原子力施設でも生成されており、それぞれの国の規制に基づいて管理され、海洋や大気などに排出されております。含まれているトリチウムの量としては、貯蔵タンクに保管されている水125万トンのうち15グラムに当たる量です。また貯蔵タンクに保管されている約7割にはトリチウム以外の放射性物質が含まれていることも事実です。これはアルプスを運用し始めた頃の当時のアルプスの浄化性能の問題であり、また現在に比べて汚染水の量が大量であったため、放射線リスクをできるだけ早く低減させるため、敷地内で保管する場合の規制基準をまず満たすことが前提だったからです。しかし海洋放出する際は、敷地内で保管する場合の規制基準よりもさらに厳しい環境に放出する場合の規制基準を満たすよう、アルプスを使った浄化処理、二次処理が行われます。この際規制基準については、放射性物質が追加的な公衆被曝線量、人体に与える影響を年間で1ミリシーベルト未満にすることを基本に作成されております。また複数の放射性物質の影響が考えられる場合、規制基準は一つの放射性物質ではなく、すべての放射性物質の影響を総合して考えられております。このために国事濃度比例相和という考え方が定められており、これが1を下回っているかどうかで判断されます。そしてこの考え方と規制基準は、どの原子力施設でも一律に適用され、事故を起こした原子炉だからといって違う考え方や規制基準が適用されるわけではありません。確かに事故を起こした原子炉が特有のセシウムなどの放射性物質の存在は確認されております。しかし全ての放射性物質の影響を総合して規制基準を満たすかどうかを考えるわけですから、環境放出を行う場合、当然規制基準に合わせて濃度を低減する処理が行われます。またアルプスで取り除くことができないトリチウムについては、二次処理の処理水を海水で100倍以上に希釈することによって、国の基準値の40分の1程度、世界保健機関 WHO の飲料水水質ガイドラインの7分の1程度に濃度を薄めることになります。一方で処分される放射性物質の量による影響はどうかといいますと、今回の基本方針に従った処分をすることによって、通常1年間に自然界から受ける放射線の影響でさえ 2.1 ミリシーベルとありますが、その10万分の1以下に抑えることができるとされております。続いて、なぜ海洋放出なのかという問題です。専門家や有識者の間では、前例や実績を踏まえ、海洋放出と水蒸気放出の2つが現実的だとされました。しかし世界中の数多くの原子力施設でも、規制基準を満たすよう希釈した上で海洋放出が実施されていること、 海流の変動は気候の変動と比較して少なく、モニタリングが比較的容易であること、そして IAEA が海洋放出は技術的に実現可能であり国際慣行にも沿っていると評価していること、これらを理由に海洋放出に決定いたしました。以上は経済産業省資源エネルギー庁ホームページ上でも明記されていることであって、政府の説明不足はあるにしても多くの事実誤認、事実隠蔽が含まれているとは言えません。以上を勘案すると海洋放出を取りやめなければならない根拠は見当たりません。むしろ増え続ける処理水の処分に責任を持って取り組み、福島の復興に不可欠な福島第一原発の廃炉を一刻も早く進める環境を整えることこそ責任ある政治の在り方だと考えます。無論大前提として2年後をめどに海洋放出が実施される予定でありますから、その間に科学的な根拠に基づく分かりやすい情報発信に努め、漁業関係者、地元住民をはじめ国民全体、そして国際社会の理解を十分に得られるようにしなければなりません。同時に漁業関係者等への不安払拭のため、風評被害対策の明確化、安全性の担保に政府は一段と努力しなければなりません。したがって本趣旨により福島第一原発事故による汚染水処理水の海洋放出の取りやめを求める意見書案に対して反対いたします。議員各位のご理解と賢明なご判断をお願い申し上げます。
次に原案賛成の方の発言を許します。21番遠藤典子議員。
意見書案第8号に対する賛成の立場で討論を行います。政府は4月に処理水を海洋放出する方針を決めた後に、自治体や漁業、観光業などの関係者から意見を聴取することといたしておりました。その中で海中で放射性物質を放出しやすいようにするには、沿岸から離して沖合に流すべきだ、このような意見も出されていると言っておりました。福島第一原発では保管された処理水は汚染水の浄化されないまま除去できない放射性物質トリチウムが主に残されております。この処理水に海水を混ぜてトリチウムの濃度を国の基準の40分の1これ未満にして薄めて海に流すということでした。東電は風評被害についても、風評被害が起きた場合賠償方針を発表いたしております。しかし現在までの国や東電の進め方からして統制到底理解を得ることはできないことは明らかであります。今回の海洋放出の決定については、環境汚染だけではなく復興に向けて懸命に頑張っておられる福島に住む方、ましてまたその茨城の沿岸でもそうですが、漁業を生業とするそういう方々の住民の理解は到底得られない、このように考えております。そういう方々に多大な負担を強いること、
このことにつながります。よって意見書案第8号に賛成をいたします。関係各位のご賛同を心からお願いいたします。
次に原案反対の方の発言を許します。次に原案賛成の方の発言を許します。他に討論はありませんか。以上で討論を終結いたします。これより議案第43号ないし議案第52号の10件、認定第1号の1件、意見書案7号ないし意見書案第13号の6件、決議案第5号の1件について順次採決いたします。はじめに議案第43号、牛久市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数であります。よって議案第43号は委員長報告のとおり可決されました。次に議案第44号、牛久市個人情報保護条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数であります。よって議案第44号は委員長報告のとおり可決されました。次に議案第45号、牛久市税条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第45号は委員長報告のとおり可決されました。次に議案第46号、牛久市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第46号は委員長報告のとおり可決されました。次に議案第47号、令和3年度牛久市一般会計補正予算第4号、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第47号は委員長報告のとおり可決されました。次に議案第48号、令和3年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第48号は委員長の報告のとおり可決されました。次に 議案第49号令和3年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算第1号本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。議案第49号は委員長報告の通り可決されました。次に議案第50号令和3年度牛久市下水道事業会計補正予算第1号本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第50号は委員長報告の通り可決されました。次に議案第51号工事請負契約の締結について本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第51号は委員長報告の通り可決されました。次に議案第52号工事請負契約の締結について本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第52号は委員長報告の通り可決されました。次に認定第1号令和2年度牛久市各会計歳入歳出決算認定について本案に対する委員長の報告は認定すべきものとするであります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって認定第1号は委員長の報告の通り認定することに決定いたします。しました。次に意見書案第7号教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度堅持に係る意見書の提出について本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数であります。よって意見書案第7号は委員長報告の通り可決されました。次に意見書案第8号福島第一原発事故による汚染水かっこ処理水の海洋放出の取りやめを求める意見書の提出について本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立少数であります。よって意見書案第8号は否決されました。次に意見書案第9号出産育児一時金の増額を求める意見書の提出について本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって意見書案第9号は委員長報告の通り可決されました。次に意見書案第10号選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論を求める意見書の提出について本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数であります。よって意見書案第10号は委員長報告の通り可決されました。次に意見書案第12号県の浄水費の契約水量を使用実態に合わせること及び 浄水費の引き下げを求める意見書の提出について、本案に対する委員長の報告は否決でありますので、原案について採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数であります。よって意見書案第12号は原案の通り可決されました。次に意見書案第13号、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書の提出について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって意見書案第13号は委員長報告の通り可決されました。次に決議案第5号、会計年度任用職員の適正な任用のためにフルタイムと常勤職員採用への道を開くことを求める決議について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立少数であります。よって決議案第5号は否決されました。次に日程第19、議案第55号の一件を議題といたします。提案者に提案理由の説明を求めます。根本洋二市長。
現在上程しております議案に加え、本日一件の追加議案を上程いたします。議案第55号は朝廷の成立についてございまして、本件は平成25年12月に発生した牛久市国民健康保険被保険者の交通事故に関わる保険給付分の求償に対して、事故の相手方が求償債務の不存在の確認を求めて中楽簡易裁判所に申し立てた朝廷に関して、この度朝廷が成立し見込みになったことから、地方自治法により地方自治法第96条第1項第12号および第13号の規定により議会の議決を求めるでございます。
以上で市長の提案理由の説明は終わりました。これより議案第55号について質疑を許します。ありませんか。以上で議案第55号の質疑を終結いたします。お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第55号の一件については、会議規則第37条第3項の規定により常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議案第55号の一件については常任委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。まず原案反対の方の発言を許します。次に原案賛成の方の発言を許します。他に討論はありませんか。以上で討論を終結いたします。これより議案第55号の一件について採決いたします。議案第55号朝廷について、本案は原案の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。 よって議案第55号は原案の通り可決されました。次に日程第20議員提出議案第3号の一件を議題といたします。提案者に提案理由の説明を求めます。21番遠藤典子議員。
議員提出議案第3号朗読をもって提案理由に変えてまいります。牛久市議会会議規則の一部を改正する規則につきまして提案理由の説明を申し上げます。牛久市議会会議規則第2条および第91条の欠席の届け入れについて令和2年第4回定例会において議案上提し一部改正を行ったところであります。しかしながら本年1月全国市議会議長会より多様な人材の市議会への参画を促進することが議員のなり手の確保にもつながるとの観点からこれに沿った対応を図ることが適当とされ標準市議会会議規則の改正により再度見直しを行いました。牛久市議会会議規則の一部改正の主な改正内容としましてはまず会議規則第2条会議の欠席の届け出についてであります。現在の会議規則は第2条第1項中議員は公務、疾病、看護、介護、出産支援またはその他の事故のため出席できないときはその理由をつけ当日の会議時刻までに議長に届け出なければならないとなっておりますが新たに疾病の次に育児を加え出産支援またはその他の事項配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由に改め同条第2項中日数を定めてを出産予定日の6週間多胎妊娠の場合にあっては14週間前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内においてその期間を明らかにしてに改め令和3年10月1日より議会を欠席することができることといたします。次に会議規則第91条委員会の欠席の届け出についてであります。第91条も第2条同様の改正内容に改め令和3年10月1日より委員会を欠席することができるように変更し牛久市議会会議規則の一部を改正するものであります。以上です。
以上で提案者の提案理由の説明は終わりました。これより議員提出議案第3号について質疑を許します。ありませんか。以上で議員提出議案第3号の質疑を終結いたします。お諮りいたします。ただいま議題となっております議員提出議案第3号の一件については会議規則第37条第3項の規定により常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議員提出議案第3項の一件については常任委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。まず 原案反対の方の発言を許します。次に原案賛成の方の発言を許します。他に討論はありませんか。以上で討論を終結いたします。これより議員提出議案第3号の一件について採決いたします。議員提出議案第3号牛久市議会会議規則の一部を改正する規則について、本案は原案の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議員提出議案第3号は原案の通り可決されました。次に次に日程第21総務企画常任委員会の閉会中の継続調査についてを議題といたします。本案は総務企画常任委員長から会議規則第111条の規定によりサイドブックスに搭載いたしました通り、閉会中において継続調査の申し出がありました。本案は委員長の申し出の通り閉会中の継続調査をすることに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって本案は委員長申し出の通り閉会中の継続調査をとすることに決しました。次に日程第22環境建設常任委員会の閉会中の継続調査についてを議題といたします。本案は環境建設常任委員長から会議規則第111条の規定によりサイドブックスに搭載いたしました通り、閉会中において継続調査をの申し出がありました。本案は委員長の申し出の通り閉会中の継続調査とすることに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって本案は委員長申し出の通り閉会中の継続調査とすることに決しました。次に日程第23閉会中の事務調査の件を議題といたします。本件はサイドブックスに搭載いたしました通り各委員長から閉会中の事務調査の申し出がありました。お諮りいたします。本件は各委員長の申し出の通りそれぞれ閉会中の事務調査に付することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって本案は各委員長申し出の通り閉会中の事務調査とすることに決しました。以上で今期定例会に付議されました案件はすべて議了されました。これをもって令和3年第3回牛久市議会定例会を閉会いたします。ご苦労様でした。